山崎昭康のやらないラジオヤボラボ。今日の話し相手は
料理と音楽わらがや志保のわらがや志保です。
よろしくお願いします。
お願いします。
前半は撮ってみてどうでしたか？
前半は撮ってみてどうだったんでしょうか。もう話しながら話に夢中になりすぎて何喋ってるのか分かんなくなって、山ちゃんに救出してもらったりしてい
やいや
っていう感じで、
あの俺がこうこの椅子どうぞっつって、あのキャンプの椅子に今座ってもらってるんですけど、
大変心地よく座らせてもらっております。
なんかどうぞって言っといてなんですけど、この椅子って、うん、あのちゃんと喋る椅子じゃないですよね。
あ
そのもうやっぱ横こうなんかこうもたれかかるから、
うんうんうん、
あの俺の性格だとこういう風にもたれかかって喋ると大体態度でかい感じで喋って終わるんですよ。
なるほど。
だからなんかこうちゃんと喋れないですよね、この椅子って。
あ、人をダメにする。
あ、そうそうそう。
ソファー的な、ソファーだっけ、うん、あれなんかクッションみたいなやつと一緒で。そうかもね。そう考えると結構自分って外的要因でいくらでもコントロールできるってこっちゃね。
大学院っぽいな。
いやいや、なんか
陰性っぽいな。
いやいや、今日さ、だってもともと私ちょっと人見知りでなかなか、
ね、
うん、話も大丈夫かしらっていうところでね、そういうのもあってこの自然の川の音とか鳥の音とか季節の音が入ってる方が聞いてる人も気持ちよかろうと思って、私も気持ちよかろうと思ったけどね、今まさにこの
椅子がね、
うん、だいぶこの周りの椅子と
一番ラジオに向かない椅子だと思うんだよ。嫌じゃないですか、ラジオブースでこれ座って喋ってる人。
いや、むしろこういう方がさ、だって
めちゃくちゃ空向いてますからね。
だから自然の音とで山ちゃんのこのお話でだいぶ癒されるのでは今日は。
あーですかね。
うん、聞いてる人もね、どう思ってくださるのか。
しおこさん、声なんか言われたりします？
声、
うん、なんか俺しおこさん結構通る声だなって思うんですけど。
初めて言われた。なんか声が小さいってはよく言われる。腹から声出せ的な、なんかこの声の大きさって現れるよね、自分の。
あー、確かに出ますね、うん、それで言うとやっぱあの、まあ、今のところやっぱ130何回撮ってますけど、
うん、
あのキングオブいい声は一応郁夫さんなんですけど、ね、
なんかもうそのように書いていただいていても恐縮でございました、本当に、
ね、旦那さんはいい声ですよね。
そうなのかな、声
本人も言われたことあんまないとか言ってましたけど、
私もそんなに感情ごめん感じたことない。
いやでもラジオ聞いてる人で感想もくれる人とか結構そう言われます。やっぱあの人やっぱいい声だよねって。
そうなんだ。
でやっぱあの声になんかその真面目さとか誠実さみたいなのが出てて。
出てるね、何事にも全部に出てるね。
であの声でなんかその俺がちょっとふざけて、
うん、
山ちゃん今どういうこと何言ってんのみたいな、
うん、
ツッコミされた時に、
うん、
そのなんかその真面目なトーンつがいい声でツッコむから、うん、やっぱねそれだけで面白いんですよね。あの声のまんまでちょっとお笑いの方に引きずり込んでくるとやっぱちょっとなんかそのちゃんとギャップが出ちゃってるんですよね。だからあれずるいですよね。なんかお笑いやりますみたいな声のトーンでお笑いやられたら全然楽しくないんだけど、真面目な声いい声で山ちゃん今それ何言ってんだよとかって言われたらそれだけでなんかすごい面白い。
へー、
あの誠実ないい声で突っ込んできたみたいな。
へー、でもいや山ちゃんの感覚ってやっぱ音で捉えてる部分大きいね。
あー、まあ声は特にそうっすかね。声はまあなんかこう音楽聴いててもまあよく言うんですけど、
うん、
その知らない歌とか聞いた時に、うん、まあ、そいつがイケメンかどうかとかすぐ分かります。まあそのイケメンのその定義が難しいけども、お前こうイケメンとして育ってきたなってのが分かる。
あ、
歌い回しとかがそれはあのブスな人はできない歌い回しなのよそれはみたいな。
あ
そのねちっこいやつはイケメンじゃないと成立しないんですよ。俺は絶対にそれできないのみたいな。
ああ
何それ、
なんだろう、なんだろうこの感じ、なんだろう。なあ、
まあ、声がいろいろ出ます、
まあ、自分 自分も歌って表現する人だから余計に声であれ取るのかな。
あとまあやっぱ好きなんですね、その声を聞くのが。
あ、そうなんだ。
あ、好きです。
なぜ
え、なんかビクビクしてます今
いや違う、なん
声はなんかこう一番やっぱ素直なもんが全部出てるなって思うんですね。
なるほどね、確かにね、う
ん、でも実際素直に生きていい場面なんてほぼないじゃないですか、世の中で生きててと俺は思うんですよ。まあというか店、まあ例えば男だと、うん、あ、これはほぼほぼ今から喋るのはほぼほぼ北の国からの受け売りなんですけど
なんで
なんかその北の国から一貫してずっと言ってるのが、うん、まああれ、まあ、作者とかも倉本さんでしょ、男だから、
うんうん、そうね、
なんか男とはみたいな話ずっとしてるんですよ、
うんうんうん、
で一言で言うと男は見栄で生きてるみたいなことをずっと言うんですよ、
うん、
だからまあ見栄で生きてるっていう時点で、
うん、
まあ見栄で生きてるってそこまで言えば、まあ、結果素直っていうことになるのかもしれないけど、
見栄ってそもそも誰に、何に対する、誰に対するものなの、ね、男の。
俺が思うに男の見栄は基本的にはやっぱ女性に向けてだと思うんですよ。
あ、
その好きな相手にとか。
なるほどね、それはでも健全だね、
うん、で、うん、まあ、他にもなんか義理とかそういうのはあると思うんです、
うん、
そのこう俺らはこの村で生きてきたんだから、
うん、
前そのこうなんか良くしてもらった人に、うん、その子をちゃんと返すのは当たり前だろうとか、
うんうんうん、
そういう義理人情からちょっと見栄っぽくも見える部分もあると思うけど、
うんうんうん、
やっぱ前提、まあなんか純粋な見栄としてはやっぱその女性に対してのかっこよく見せたいっていうことだと思うんですよ、
うんうんうんうん、モテベースってことな。
そうそうそうそう。でその見栄を張るっていうのもやっぱ素直な動きではないじゃないですか。動きではないというか、素直にするんだったら好きですとか愛してるっていうのがストレートな動きなわけじゃないですか、その相手に対して、
うん、
でもその人に対して見栄かっこよく見せたいから、多分逆にその人に気づいてもらうような動きをするわけですよね、多分見栄張ったりするのって、
うん、
直接なんかを言うっていうその素直なストレートな道筋じゃないから、
うんうんうんうん、なるほどね。
で人ので、多分女性も多分なんか見栄の作り方が男性と女性で違うと俺は今思ってるんですけど、でこれは根拠は、うん、というか俺が勝手にこう仮定してるだけで、
うん、
答えは出てないんですけど、
うんうんうん、
男は多分女性に見栄張ってるから、
うん、
からバカだって言われるんです。その分かりやすいという意味で、単純という意味でバカだと言われると思うんですよ。その
バカなの、
その女性、好きな女性がいて、
うん、
見栄張るってなると、
うん、
その男性と女性の間で、
うん、
その見栄が見えるわけですよ、
うんうんうんうん、
あの人がこの人に見栄張ってるなっていうのは、
うんうん、
だからそれが見えるっていうのがバカな動きだと思うんですよ。単純で分かりやすい動きだと思う、
うん、
でも女性はそういう動きってしないと思うんですよね。男性に対して見栄を張るっていうことはあんまりないと思うんですよ。もちろん好きな相手ができたりしたら好かれたいとは思うと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でもその見栄を張るっていう動きはしないと思うんですよその好きな男性ができた時に、女性が
やっぱでも本能なんだよねきっとね、
うん、で俺はなんか女性はその男性だったら女性に対して見栄張ってる、その自分以外のところに向かって見栄を張ってってるのに対して、
うん、
女性は自分自身に見栄張ってるような気がする、
うんうんうんうん、
だから見えなくて、
うんうんうん、
自分もそんなに意識できない部分、
そうだよね、
だから仮定ですけど、
うんうんうん、
いい男はその本人も気づいてないような見栄に、
うん、
まあ、寄り添えるかどうかなんじゃないかなって思う。それ見栄だよって言ったらこれもうダメなんですけど、
深み
いや家庭ですよ、
モテるな、
いやいや家庭、いやいや
家庭、山ちゃんモテるな、いやいやいや、
こんなこと言ってるやつモテないでしょ、
モテる、だって寄り添えるから見えるわけじゃん、それが女性のその見えがない人にはやっぱ見えないし、寄り添ってんだと思って、うって思った、
できないから気づいたんだできてたら気づかないでやってんだ
ってると思うけどねきっとね。
まあ、だってできるようになれてたらいいんですけど、
ね、気づかない人はだからそもそもねの方がきっと、うん、ね、
うん、まあ、どうなんですかね、
うんうんうんうん、
まあ、あ、そうだからなんか見栄っていうのは結構今俺が人のこと見てるポイントの一つではあるんですけど、まあ、その前は甘えだったんですけど、
甘え、
ね、これはなんか男女関係なく全員に、うん、なんか人のそもそもの構造の根本が甘えにあるみたいな本があって、それはすごくちょっと結構前の本なんですけど、
うんうん、
あの、まあ、例えば一人で俺は一人で生きていくんだとか言ってる人とかいるじゃないですか、うん、俺は結婚もしないし一人で生きていくみたいな、
うん、
って言ってる前提がそもそも、
うん、
その甘えたいっていうのがあって、
うん、
それが前提としてるから、
うん、
それはやりたくないつって一人で生きていくってなってたりして、
なるほどね、
だからそもそも何かを発想するそもそもの一番最初に来るのが甘え、だそれはなんか悪いっていう意味で言ってるわけじゃなくて、
うんうんうんうん、もちろんもちろん、
それがあるからやっぱそれをそれとどういうふうにみんな付き合っていくかっていう距離感というか甘え、まあ、しかもその一人で生きていくんだって言って誰かに言ってる時点で甘えてたりするじゃないですか、
なるほどね
だからその甘え方がみんなちょっとそれ癖あるねみたいなその甘え方その甘えの表現が素直な方、そうそう、で普通になんか会いたいって言ったらそれ甘えんのはそのストレートでいいじゃないですか、
かばいみ、
そうそう、俺はさ一人で生きていくんだよねって周りにめっちゃ言ってたらわちゃちょっとちょっとこじ
めんどくさい感じ
になっちゃう、ちょっとキュ
ッてなってるね素直でいいんだよみたいになるやつ、うん、
だそのなんか甘えとかを考えてたりしたら、
うん、
あこの人はこういう甘え方なんだなみたいな、
あ
とかをなんかこう人と知り合って会うときに
分類されるわけな
っていうふうに見たりは前はしましたね、まあ、今は全然来てないです、見てないですけど、
へえ、旬のそのポイントがあるわけだ、
あそうですね、
なんとなく
そう山崎大学院のテーマとしては
一生を通して研究して
そうそうそう、別に答えが出るわけでもなく、
うん、まあ、
俺のなんかこう暇つぶしですけどね、
でもやっぱり人に対して興味があるんだよね、
ああそうですね、
うん、
うん、それはありますかね、うん、確かに、
うん、
これ普通になんかオープニングのつもりだったんですけど、
うん、
もうなんか12分ぐらい喋ったんで、
うん、
まあ、このままでいこうか
な失礼しました、
いやいや
構成を全然、
いやいや俺がずっと喋ってただけだった、
いやいやいや、よかった、今日山ちゃんの話を聞きたいなと思ってたから、なんかその自分、まあ、そういうあの場かもしれないけど、自分が話すよりはこうお互いの話の中で生まれてくる流れでどういう話題になっていくかなっていう方が面白いなと思って、
あ、いて、まあ、セッションの要素は強いですからね、
そうそうそうそうそう、ね、一人で喋ってもいいわけだしさ、
うん、
うんうん、
でもさっきのあのこれからこう関東でやるイベントもセッション要素強そうでしょうね、セッションというかその始まってしまえばもう決まったというか決めたアイディアを出すんでしょうけど、
うん、
今の段階がその構想の段階がとてもセッション要素強そうですもんね、
そうかも、なんかでも、
う
ん、
難しそう、
好きな仕事セッション要素が多めの仕事なのかも、仕事っていうかが楽しいのかもな、やっぱ自分でできることって限られてるし、
うん、
うん、自分が見てるところじゃないその先にこうどういうのが見えるのかっていうのを追ってった方が楽しいんだろうな、
うん、その方が自然ですよね、なんか人の動きとして、
そっか、
うん、こう常に由来で生きている命としては同じ動きしないのが普通であれば、
うん、
その方がやっぱ自然ですよね、今日思ってても明日違うことを思ってたらそれはそれだし、
うん、それでいいしね、
うん、でもそれだとこうなんていうんですかね、世の中的には見通しが立ちづらくて困るんでしょうけどね、
そうなのかな、
なんでしょうね、やっぱ先々のことを考えて取引をして株価がどうだとかあるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
やっぱ先がね見通せる方が楽なんでしょうけどね、 なかなか人ってそうは動かないから。
そうね、そう、そういうふうな動きをするような教育にもなってないと思うしね、そもそもそういうのが、そういう動きを求められるのかどうかって言われると、そういう社会でもないような気もするしね。
ああ、その見通しを、
うん、なんていうか、その今を生きる的な
ああ、
うん、ところってきっとあんまり重視されてないような。
ああ、そうですね。
今そういうふうなところに重きを置く流れもあるのかもしれないけれど、うん、いろいろね、コロナもあったし、みんなこう内面に意識が向かう時間も増えてきたから、
うん、
うん、
考え方は変わりそうですよね、そのコロナあってから。
うん、
よりギター教室やってると20代の女性が、
うん、
こうそんなに多分長くやるっていう意思じゃなくて、
うん、
とにかく今やりたいみたいな感じで来る人がちょいちょいいて、
うんうん、
で、その人の話聞いてると、もうあれとこれとこれとこれもやりたいみたいな、
うんうん、
なんかそういうのが、なんかまあ自分がその年代の時はそんなその熱量がなかったなと思って、
うん、
やっぱネットもあってね、なんか楽しめるものとかいっぱいあって見えるようになって、それやっぱ経験したいっていうのが、できる限り早くいろいろ経験したいみたいな。
うんうんうん。でもその経験ってすごい大事だなって思うな。経験してそのどういうふうに自分が感じるのかっていうのをちゃんとこう見つめるのってすごくいいことだなって思うな。
なんかね、その時じゃないとできないこととかもやっぱありますからね。まあギターはなんか一生付き合っててほしいなって思うんですけど。
なるほどね。そういう気持ちで伝えるわけだね、山ちゃんね。
そうですね。だから一生付き合うぐらいだから別に触んなくてもいいっていう期間が全然あっていいって思うんですけど、
うんうんうんうん、
まあとにかくその人に対してだと、なんか突き抜けてわがまま言いまくるって結構厳しいじゃないですか、
うんうんうん、
人間関係上、
うんうんうん、
だからやっぱギターに対してはもう一番わがままに付き合ってってほしいなって思うから。
なるほどね。
触りたくない時はひたすらそのように接してもらって、う
ん、なるほど。
もうとにかく今はこれ、もうこの曲のここだけをずっと弾きたいみたいな、
うんうん、
であればもうそのようにギターと付き合ってもらって、まあ、それが一番上手になるのが近いと思うんで、早いと思う。楽しく喋った時間が長い人が一番やっぱ上手なの、早いですからね。
へえ。なるほどね、
うん、やっぱ楽しむかどうかは一番、だからレッスン楽しんでもらうかどうかかなり意識してますけどね。
プロやない
やいやいや、まあ、それもまあその俺の研究の一つではありますけど、人と人の距離感というか、
うんうん、
なんか誰、家族じゃなくても、うん、誰であってもこう団らんの空気は持ってたいなって、
そうだね、
思いますね。
そうだね、大事なことですな。
喋、うん、っても喋んなくてもいいぐらいで、
あ、それが一番、
うん、
うん、いいかもしれないな。もう私その域に達してだいぶもうリラックスさせてもらった。山ちゃんの話聞きながら。
確かにね、このなんか後半確かにそうですね、俺ずっと喋ってますもんねうんって、確かに
これこれ
と思って確かに塩さんずっと聞いてるもん、うん、
そういう回があってもいいじゃないか。なんか改めていいか、うん、山ちゃんのことをこう語る回になってもいいんじゃないかなってちょっと思いながらいたんだよね、ここ数日ね。
あら、ありがとうございます。
なんか、うん、始めた時とは多分いろいろ変わってるところもあるんじゃないかなと思って。
あ、ラジオ、それとも独立したっていうことですか。
その、うん、いろいろ山ちゃんに関わる部分をこういうきっかけでギターなりさ、音楽の活動を始めたんだけど、
あ、
今その表現する方法も最初はだってギター教室もきっと考えてなかったこと
じゃ
ない
？あ、そうですね。
うん、そういうところとかさ、うん、
続けてね、ライブとかは特に今はその荒削りのまま、
うん、
荒削り上手になっていこうとは思ってます。
うんうん、なんかすごくすごくわかる。なんかその方が、うん、今料理で同じことを思ってるから、
うん、
うんうん、あ、同じことだと勝手に思っちゃっただけかもしれないけど、
やっぱその方がいいですよね。そのいいですよね。めちゃくちゃざっくりしたけど、
いや、それでいいんじゃないかなって思えるようになったってことかも。
ああ、そうですね。
うんうん、
極めたいことはもちろん自分の中にはあるんですけど、
うん、
その極めたいことが別にその不得意なところを埋めていくみたいな作業ではないんで、
うんうんうん、本当に、
うん、
純度を高めていくっていうか、
うん、
うんうん、
で俺は最近トリオのバンドの音楽を聴いてて、
うん、
できるだけ、
うん、
で、まあ、トリオだと結局ギターボーカルが、まあ、ギターの弾き語りと同じような状態でいて、
うんうん、
あとベースとドラムっていうのがいるんですけど、
うんうんうん、
俺はその、まあ、一番バンドの形態として最小限の人数だと思うんですよね。
そうよね、
うん、でかつその3人の演奏が仲良さそうっていうのが見たくて、でそれをずっと探してて、でその仲いいかどうかが現れてる、まず最初のポイントとして、
うん、
まずやっぱ立ち位置があるんですよ。
なるほどね。
で明らかにもうドラムとベースの方なんか一切見ないみたいな立ち位置のバンドもいるんですよ。
でしょうね、出てるよね、
うん、なんかなんで3人でやってんのみたいな風に思うんです
よ。緊迫感あるのよね。そうだよね、うん、
まあ逆に言うとその音でコミュニケーション取ってると言われたらそりゃそうなんです
よ、ね、いや本当に、うん、そのギリギリ感も良かったりするのかもしれないけど、
今の俺の言ってんのの代表格はあのポール・ウェラーだったんですけど、
うーん、
のジャム、
うんうんうん、
バンド組んでる時のあれ、全然ポール・ウェラー全然見てないし、
うん、
見れる角度に立ち位置をまず持ってってないんですよね。そもそも
俺
だからこの3人の仲良さだから、やっぱその例えばジョン・メイヤー・トリオとか、
うん、
っていう風に名前がついちゃうと、もうそもそもちょっと関係が別じゃないですか、
うん、確かに。
バンドの名前とついてるのとそれと別だから、
うん、
そういうのはちょっと、まあ、一応見たりはしたけど、やっぱそれなりなんですよね、
うん、
そのこう、あ、もう飾りというかフロントマンがしっかりもう出てて、
うん、
で支える人っていう感じになっちゃうから、
うんうん、
仲良さとはちょっと違くて、でいろいろ見てその立ち位置とかも含めて全部俺のこう理想にかなったのが、
うん、
トライセラトプスだったんですよ。
へえ。
でそれから俺知ってる歌1曲しかなかったんですけど、
うん、
でまあその後も別にその曲自体に対してすごく好きとかファンっていうのはないんだけど、
うん、
その DVD でその様だけずっと見てるんですよね。
へ
え。楽しそうで、とにかく3人とも、
へ
え、お互い仲良く、ずっと仲良くやって、あのバンドってサポート入れないんですよ。
あ、そうなんだ。
だからとにかく常に3人で。
すごいね、それも。
うん。だから普通にやっぱ音足したりとか、
うん、
あのなんか売れた一個のステップとして、うん、J-POP の中で、
うんうんうん、
ストリングス入ったら売れたなって思ったりするんですよ、
あ、
俺が。
わかる気がする。
急にそうす。
わかる気がする。
急になんかでかいオリンピックとかの歌に使われたみたいな。最初そのね、バンドとかで3人とかだったのに急にストリングスみたいな、売れたみたいな、格上がりの証がストリングス出て
る、あるある、そういうの、
急にオケオケみたいな。
でも日本人のなんか血にあるんだろうね、そういうので、こう
オケが
なんかこう喚起されるものがね。
ああ、そうなんですかね、
うん、
やっぱこう壮大なってなったらオケってなるんですよね。
なんだろうね、なんだろうね、
あるね。だからそういつか俺も売れた時にオケでね、その売れたサインをオケで出したいって。
山ちゃん入れてきた今
その時その時の曲のタイトルもう売れたとかそういうのするかその
ひねりひねりは
やっぱねはっきり、ね、3位ははっきり伝えない
すごい今山から響きが自分の響きが返ってくるぐらい
返ってきましたね
笑っちゃった分かりやすさって言っても大事だね
そうなんですよ
何やってるか
それを言葉でもちゃんと伝えないと
確かに
今なんですって俺の旬は今なんですって
なんかめちゃくちゃその見えてるんだねビジョンがね
今ふざけてますけどね
明確に
いやいやいや
ファーって入ってきてるもん私も今頭の中で
いやでももう恥ずかしいですよね俺のこの感じでどっかでストリングさせたらもう笑うもんな
笑うかな
どこでそれ歌ってんのみたいな
笑うかなな
んか俺がそもそもそんな規模感の曲を書けんのかなっていう疑問はありますけどね
なんか今のまま入ってもいいんじゃない
マジっすか
うんだって別に
売れたさん出します
うん先に出してもいいと思うけど、うん、
ああなるほどね
こうなんでって
あーなるほどね、
うん、あすごいファーってストリングス入ってきてるけど私の頭の中で
もう先に出すタイ先に出すっていうのは新しいですね、
うん、
売れてないのに
もう先の取引的なね売れてますからいやいやいや
先にもうね、
うん、
未来日記的な
あのみんながどう感じるか分かんないけどこの前提で自分いるんでっていうとこで
めっちゃやってる人だなやりきってる人だなやだ俺そんななんかそこいらの人でストリングス入ってる音源とかこれちょっと新しいやつなんで聞いてくださいって聞いてそのギター弾きみたいな人がですよ歌いでなんかその聞いたっけわストリングスみたいなみたいな規模みたいな規模みたいなな
んかでもさ自分でその規模感って決めなくてもいいじゃんね今の自分にさ
あまあまあそれはそうですよね、
うんうん、
まあそれはそうですね
なんかその聞いてみたいもん、まあ
そう
だ
ね、
むしろ
うんそうです
なんでちょっとそんない
やずっとなんかトンボがね
あそっか止まってるからね、うん、
興味があるみたいでストリングスの話について
膝から今そっち移ったからね
そうですねずっとここにいるんでね
いいと思ういいサインなんじゃない、うん、
入れたら ストリングス入れたらってこと
入れたら
ってトンボがずっと止まってるの、
うんうん、
マジかよ、ね、
だってそう入れたことないんでしょまだ
ないですね
合わせてみたらいいじゃん
ああ、確かにね
自分の中で
それはかなりのいいトライですね
そうだよそうだよだってそんな
その規模感で今んとこ持ってる曲だとやっぱないもんな
書けばいいんだよ
あまあそうですね
全然書けばいいよ、うん、だって
まあそうですね
全然いいよ書けるじゃんいくらでもも
う今はまあ確かに書けるとは思うけど
うんなんかだから書ける自分になってるからそういうふうなことが言えたんだろうなって今思ってずっと聞いててで、ね、なんでやらないんだろうなと思って聞いとった
まあ今ここまでなんかアルバム出してから3年ぐらいも経ったんですけど
うんうん、うん
まあ、その間にやっぱずっとこう長くずっと書き続けられるための術とかいうのとかあとライブもずっと自分が長くライブし続けるための術みたいなのを探していて
大事なことですね
そうですね
とても大事なことですね
ライブの方の術でいうとそのトリオの関係性みたいな空気感を自分でもそのごっこ遊びで出せたらいいなって思うんですよ、
うんうんうんうん、
一人で弾き語り仮に一人だとしても、
うんうんうんうん、
だからそういうなんか本当の具体的な演奏方法とかそういうことじゃなくて、
うん、
俺の中でのこう、うん、作曲にしてもライブにしても自分の中にしかないはっきりしたイメージを持ちたいんですよねこれがまあ本当に具体的に憧れる人とかいると、
うん
そこまで向かうスピードはめちゃくちゃ速いけど
そうだね
それを超えることはないから
そうだね楽かもしれないけどそうだよね
そうなんですよねだからなんかそれを見つけるのにちょっと時間がかかっちゃったんだけど、
うん、
まあそのぼちぼち見つかってきたから曲もずっと書いても大丈夫そうだなと思って、
うん、
3年前のアルバムでもまあ俺のこのラジオで動いてるぐらいの動きだけでも 未だにずっとその曲って聴かれてたりするんですよ、
うんうんうん、
配信でそのだからやっぱその数がどんどん増えていくとお互いのそのアルバム何個もあったら、
うん、
それぞれ行き来して聴いてくれる人とかも増えんだろうなと思って、
うんうん、
やっぱそういう動きはいっぱいしたい。ライブの数はそんなに多くはなくていいんだけど、
うんうん、
季節に一遍とかまあもうちょい3ヶ月に一遍ぐらいで十分っていう感じなんですけど。
3ヶ月に一遍でも結構だよね。
そうですね、まあ、あとはそこまでにやっぱどんぐらい準備がいるかみたいな、
うん、そっかそっかそっかそっか、
うん、でそれもやっぱ準備ができる限り少なく済むようにしたいと思ってた、思ってずっと準備してたんで、
うん、
まあ例えばその自分が MC とかしないで、
うん、
イベントの BGM みたいな感じで弾いてるっていうことが最近多いんですけど、
うんうんうんうん、
そういう時のその曲の弾き方とか、
うん、
で俺まあそのさっきラジオもあんまり覚えてないって言ったけど、
うん、
あんまり記憶力良くないんですよ。
いやあの思考でやってないとそうだと思う大事なことだと思うんですけど。
あそうですね、残さないようにしてるじゃ残さないようにしてるというか、
うん、あえてね。なるほどね。
でかつ BGM でなんか曲弾くときに、
うん、
あの例えばミスチルとか、
うん、
ああいうのってすごく文章のセンテンスが長いんですよね。であの文のセンテンス長いのってはもうそもそも最初はそんなに長くなかったと思うんですよ、
うんうん、
ミスチルって、
うんうん、
でももういい曲書く人って、
うん、
いいこと言う人っていうそのいいお札を貼られたんで。
なるほどね。
もう見られるっていう前提があるからセンテンス長くなくても大丈夫になって、
うんうん、
でセンテンス長くなるとそれなりにコード進行がくどく薄まる感じで長く。
へえ、面白い分析だね。
言ったらその4つぐらいのコードで回すみたいな、うん、黒人とかが好きな音楽っぽくはなくなっていくんですよ。
うんうんうんうん。
でも俺は今仮にミスチルの曲でも、
うん、
4つぐらいのコードで全部回したいんですよ。
素晴らしい。
でそうするとBGM にぴったりなんですよ。
うん、
聞きやすいんですよ、
うん、
常にあーだこーだあーだこーだって進行すると
うん、分かる気がする。
ずっとついていかないと楽しめない
んですよ、ね、うんうんうんうん、
でもずっと BGM 聞いてるのずっとついてくる人いないじゃないですか、
うんうんうんうん、
みんな買い物してたり、
うん、
なんかね楽しんでたりするのに、
うんうん、
だからそうするとやっぱ進行が簡単だと、まあ、結局そうすると俺の覚える手間も少ないわけじゃないですか。だから楽っていうのもあるし、あとは進行が楽だけどそのまんまずっと同じく弾いてていいわけないんで、
うん、
まあ、その分こっちのその進行は同じだけど弾き方とかそのアドリブみたいなのの自由度が、進行が制限されてる分の自由度が出てきてやりやすく、
うん、なるほどね、
うん、あと特に歌の方とか歌い回しが毎回違うとか、
うんうん、
そういうのは結構自由に聴いちゃうんで、
うんうんうん、
やりやすいっていう感じですね。
なるほどね。 BGM ね、なるほどね、
うん、だそれをなんかやっぱ音楽ある方がイベントいいななんて言ってくれるとすげえ嬉しくて、
うんうん、
先月とか麦畑で演奏だったんですけど、
うん、いいね。お食事してる、
うん、
背景に山ちゃんの音がこう調和してくるわけでしょ。
でそこの麦使ってるピザ屋さんとお菓子屋さんとかがみんな出てて、
うんうん、
すごくこういいイベントだなと思って、
うんうんうん、
そういう時もやっぱあんまりコード進行は動かん方がいいなと思って、
うん、
あとヤブーチビルで5月ぐらいにゴールデンウィークイベント、それもマルシェみたいなの、あの横の広場でやった時も、
うんうんうん、
まあライブもしたけど、そのルーパーを使ってずっとなんかインストを流してるみたいな時間を作ったんですよ。
うん、
まあ、それこうその場で重ねていろいろ音を足してって、
うんうん、
それをずっと12小節ぐらいをループさせてるんですけど、ヤブーチビルがやっぱり洗練されてるというかおしゃれなんで、
うんうん、
俺のちょっと荒いやつがね合うんですよね。
荒いやつ、
荒、うんうん、い方が、うん、その多分ビルが洗練されてると、洗練されてるイベントやるとこう裏切ってないんですけど、
なるほどね、だ
特別感がないんですよ、うんうん、イベント感が、
うんうん、
逆に言ったら、うん、極端に言ったら盆踊りみたいな、普通の盆踊りみたいなのがあそこで起きたら、
うんうん、
急に特別感出るみたいな、
うんうん、
だからなんかそっちの方が俺はなんかやりがいがあって、
なるほど、
なんかポカスカポカスカそんなおしゃれじゃない方が合ってるなと思って、
心地よい違和感をちゃんとこう作って、
うん、やっぱそのイベント感を、
うんうんうんうん、
いつもじゃないんだ、ね、いつもの時じゃないんだよっていうのを、
うんうんうん、そうだね、そこをどのぐらい出すかっていうのを、うん、私も DJ してて考える時あるな。
あ、 DJ 自動車学校でやってます
ね。そうなの、そう、今まさにその特別じゃん、 DJ がやるっていうことが日常じゃないからね、うん、でもそのやりすぎないことって大事だし、
うん、
やりすぎるために行ってるわけじゃないから、うん、なんかうまくその場の音と調和するような選曲をしながら、うん、加減をいつも楽しんでるな。
志保さんはもともとこうどういう音楽が好きでその DJ になってったんですか？
私は中学生の時に電気グルーヴがものすごく、まあ、音楽全般何でも好きで、小学校ぐらいの時にフリッパーズギターとか、あと中学校ぐらいからフィッシュマンズとか、
うん、
その辺を好きになって、で、あ、マッキーも好きで、マッキーから矢野明子さんとか大貫さんとか YMO とかの辺を聞き、うん、で同時期に電気グルーヴが入ってきて、当時そのヨーロッパで最先端とされてるダンスミュージックがテクノで、それをこうリアルタイムでラジオで紹介してくれてって、
うん、
でやばいかっこいいと思ってやるようになった次第なんですね。
そのテクノみたいな感じを自動車学校で出してるんですか？
いや、だから
出してるの？
あ、テクノもかけるんだけど、
うん、
なんかそのテクの馴染みがない音楽に馴染みを持ってもらいたいって私のこうちょっと意図もあったりしたんだけど、もともとそのご依頼くださったその東亜さんの社長さんがすっごい音楽好きな方で、
うん、
いろんなジャンル聴かれる方なんだけど、あのいい音楽ってやっぱり若い人にとって教育になるから、できるだけいろんな音楽をかけられるっていうところで多分私に声かけてくれたんだと思うんだけど、でテクノを流れで入れられそうな時は入れつつ、
うん、
その時のムードで選曲をしてみたいな感じ でデジタルの DJ じゃないから持ってった音源でやるしかないから、
うん、
レコードとか CD とかでやるしかないから、
うん、
もう持ってった音源で最大限その場にを心地よくできるような音楽をかけたり、あと最近はその社長さんが持ってきてくれた音源と一緒にコラボしたり、社員さんが持ってきてくれた音源とコラボしたりみたいなのもすごい楽しかったりして、初めて聴く音楽、自分にとっては全部、
うん、
アイドルソングとかもあるし、っていうのでこううまく四つ打ちに行けそうな流れの時は四つ打ちにテクノに行くし、行ってまた戻るみたいな、こう、うん、なんとも言えない DJ だね。
でも結構やられて長いっすよね。
長い、本当にありがたいことに。
なんかよく俺 Facebook で見てるんだよな、あの、
ありがとうございます、
やってますみたいな。
ありがとうございます。
すげえあれ興味があるんですけど、さすがに聞きに行くわけにはいかんだろうなと思って。
あ、いやいやいや。ぜひぜひタイミングの合う時があればお出かけください。
いや、聞きに行っていいんですか、あれって
。うんうんうん、大丈夫だと思う。
へ
ー、なかなかね、ちょっと来づらいかもしれないけどね、教習生じゃないところでっていうのはあるかもしれない。
なんか 何年ぐらいやってますか？
7年8年目ぐらいかな。
すげえな。
なんかこの間社長にも
教習所 DJ
ん
教習所 DJ
なんかどんの仕事よりも長いかもしれませんって言ったら笑ってた社長が
すごいよな。8年やってみてこうこの曲が意外にこう安定していい合うねっていう曲ありました？
毎回さいる人が違うからさ、
うん、
意外とどれも合うかもしれないと思った、うん、全然自分と来てくれてる人に接点がない初めて聞くような、
うん、
何なんだろうこの音楽みたいなものかもしれないけど、あ、意外といろんなジャンルの音楽、
うん、
ありかもしれないなって思ったな。
教習所で流れるってなんかイメージが分かんないよな。まあでもこうメインというか教習所にこう来る一番ポピュラーな年代がいるじゃないですか、
うん、大学生ぐらい20
代前後とか、
うんうんうん、
やっぱその人たちをメインにこうイメージしていくわけですよね。その曲持ってったりとかするのに、
なんで行った時に感じたムードを変えた方がいいのか、このムードを生かしたまま選曲を続けてった方がいいのかみたいなのを考えてやってるかな。であとこう勉強に集中、学科の勉強に集中してる子がいるとき、
うん、
おしゃべりしてる子たちがいるときって変わるし、うん、選曲もなんかなんだろうな、勉強に集中できそうな音楽をかけたりっていうので意外と四つ打ちがはまったりとか一定のリズムでこう進んでいくから集中できたりもするかなっていうのでかけるときもあるし、あとお昼ご飯終わってで実車車に乗って教習が始まるようなタイミングの時にちょっとこうリズム感を出して送り出してあげたりとかっていうので、こうダンスミュージックをその時間だけちょっとだけかけて、あとまた同じフロアで職員さんがお仕事してるからちょっとこうそういうのとかからエレクトロニカとかに行ってこう自然の音とかサンプリングしてるような曲に行ってみたいな展開で、もともと有線が流れてるからその有線にうまくつなぐ着地点で終わるみたいなこととか、
へー、
あとなんかその機械の端末、個人的にすごい好きなのが機械の端末が動いてて、なんかジジジジジみたいな、そういう機械音と自分の持ってる音がすっごくいい塩梅に全部が音楽になる瞬間があって、でもそれは多分私だけが感じてることなのかもしれないんだけど、でもそれってきっとよく分かんなくても心地よさとして、
うん、
なんだかよく分かんないけどリラックスできるとか、うん、そういう感じでこう感じてもらえたらいいかなと思って、
うん、
とかかな。あとは職員さんがこういろいろ自分が思い出のある曲を持ってきてくれたりして、でどのなんだろう、全部バーって聞いて自分が持ってる音源と合いそうなところをつなぐんだけど、それがこうちょっとこう映えそうな、生かすにはどうやったら映えるかなとか、そういうのをこう考えながらやってるかな。でも全然聞いてない人もいるし、
うんうん、
自分の好きな音楽聞いて集中してる人もいるし、うん、いろいろです。
俺も BGM でライブすると、
うん、
ちょっと外だとあんまり感じないんですけど、
うん、
その飲食店の中で BGM とかやるときは、
うん、
その自分の演奏してる音を、
うん、
いろんなたくさんの音の隙間通していくみたいな感覚があるんですよ、
うん、すごくなんかさっきの話もそうだけど、
ありますよね、
うん、通ずるなと思って聞いておりました。
やっぱそのなんか周りの音も混ざって自分のその DJ のかけてる音楽と、
うん、
やっぱその なんていうんですかね、空間から出てるその音はそっちはそっちでそのテンポ感とかリズムがあって、
うん、
でそれとこっちがやってることがあったりとか、
うんうんうん、
やっぱあれ気持ちいいですよね。
気持ちいい。
ちょうどなんか気持ちいい、どっちを壊すわけでもなく、
そうそうそう、うまくうまく本当に調和だなと思うんだけど、
うん、
気持ちいいよね。うん、こうちょうど東和さんも自然に囲まれてるから窓を開けると鳥の音とか、
うん、
自然の音が入ってきたりして、そういうのと調和するのも気持ちがいいし、なんか雑談してる女の子たちの会話にかぶせる歌詞を入れたりとかなんかそういう遊びをやっているかな。
あの調和して音を調和してる感じの時って俺絶対目開いてるとできないんですよね。
うちに入ってるんだ
多分。そう、そのなんかこう映像としてその音だけの映像がこう頭に出てるみたいなんですよ。
あ、
だからまあちょっと表現あれですけど、なんかこう音がいろんななんかクモの巣みたいになってて、
あ、なるほど。
でその隙間が空いてるから、その隙間は何の邪魔もしないから、自分が演奏してるやつは隙間通してっても大丈夫だな。
でその隙間ってどこでキャッチしてるってこと
は、目つぶって頭の中だけで出てきてるその音の隙間が映像で出てるって感じ。
なるほどね。
でその映像が目開いちゃうと消えるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。でそっかそっか、いらない情報だから目を閉じるんだもんね。
そう、なんかそうなんですよね。
そっか、うちに入るとかじゃなくてな。なるほどな、うん、面白いな。
なかなか定期的にやんないとその感覚忘れそうですけどね。あとなんであれが外だとなんないのかなっていうのはちょっと不思議で思うんですけどね、うん、
なんでだ。私外だと、うん、さらにこう相乗でなるのかなと思ったけど、
なんかやっぱ返しがないっていうのがその俺の映像のが出ないきっかけっぽいんですよね。なんかね、
返しがない、
うん、そのこう結局反響として返しがない。外だとその返しがないのがなんかそのなんていうんですかね、こうやってることがサイクルしてる感じがしないんですよ。
循環しないの、
うん、なんかこう外だと反響してなくて、もっとちょっとスケールがでかすぎるというのかな。
あ、どっちにしても響き合ってるのにね。
そうですね、そうそう。で結局外でもこうやっていろんな虫の音とか川の音とかいろいろ入ってるんだけど、これはなんかね、その俺の映像が出るっていうのとはちょっと違うんですよね。多分やっぱ自分の声とかが返ってきてるっていうのも聞いてるんだと思うんですよね。
なるほどね。
やっぱ自然の中で歌った場合ってやっぱそのまんまどっかに行くっていう感じがするんですよ。電気を使っても使わなくても、それも多分いくら大きい音出してもそうだと思うんですよね。
へー、面白い。
やっぱたまにバーベキューとかで、
うん、ね、あの
ギターだけ持って、
うん、
ちょっとだけ歌いに来てみたいなの昔あったんですけど、
うんうん、
ああいう時ってあのね 100% もう歌う時間が短く、いくら短くても、
うん、
もう喉が飛ぶんです。もう
へ
ー、だからやっぱその普段ライブしてるその感覚と全く、だから結局もう帰ってこないことによってこっちがどんどんどんどんエネルギー出し続けちゃうんですよね。ちょうど良いってなんないんですよ、自然の中で弾くときに。
不思議不思議。
まあ今はやっぱその結婚式とかでこう外で演奏することとかできて、そのあでもあれも結局自分の中で多分箱を作ってるんですよ、この外っていう環境があった時に、
うんうん、
でそこの箱までどのように聞こえてるかっていうことをイメージしてボリュームとかを設定するわけなんですよね。
なるほどね、
うん、じゃないとやっぱりどのぐらいのボリュームまあ、こっちがボリュームちゃんとその空間に対して設定しないと その演奏喉とか、うん、あとはそのギターを弾く腕とか、
うん、
その力でそのボリューム上げようと思っちゃうんですよ。
なるほどね。
でもまあ実際そうするとそんなんか全く綺麗な音とか出ないんで、
うんうん、
しかも音大きくも出ないんですよ、
うんうん、
だからやっぱ適正なボリュームっていうのが必ずやっぱ知りたいんですけど、
うん、
まああとお客さんが聞く上でも、
うん、
でそのためにはやっぱり、うん、そのためにはどの範囲まで聞ければいいのかっていうのをやっぱりイメージとして箱のイメージを持ちたいというか、まあ実際外だと返ってこないですけどね。
いやでもなんか外でも返してくれるこうなんかその解決策を持った PA さんがいる気がする山ちゃんのその感覚にちゃんと寄り添ってくれる。
あとちょっと不思議だったのは外でも、
うん、
一回セルバティカさんの庭で、
うん、
宮城さんが原始的コーヒーの入れ方をやってたんですよ。教室とかワークショップみたいな。
素敵。
あの火を起こして、
うん、
お湯沸かして、
うん、
その焙煎フライパンでやるみたいな。
へえ。
でみんなでいろいろ試してでそのやった時最後締めでちょっと歌ってって言われた時何の電源とかも使わなかったんですけど、
うんうん、
まあ、結局セルバティカさんのとこってこう忍山だし、
そう、ね、
うん
うん、
なんか竹やぶとかいっぱいあったんですよね、
うん、
庭の奥の方が、
うん、
ああいうのは結構反響として俺は捉えられたんですよね。返しがあったような気がしたんですよ。
なるほどね。
だから音飛ぶあのその自分の喉を飛ばすことはなくて、
うんうん、
ちょうどよくコントロールしてできたんですよね。やっぱそういうのも外と言ってもいろいろあるんだなっては未だに覚えてますね。
面白いね。
うん。でも空はめっちゃ抜けてて、まあ、宮城さんとかはなんかちょうど夕方手前ぐらいだったんですけど、
うん、
なんか山ちゃん演奏してんのなんかこうなんつうのかな、見晴らし的にも抜けてっけど音も抜けてってる感じがしてよかったななんて言ってくれたんですけど、でも俺の感覚としては反響があって弾きやすいという感覚なんですよ、
うん、
それと音抜けてるって逆じゃないですか、
うんうんうんうん、
でも俺も確かに抜けてるという感覚もあるんですよ、
うんうん、
でも帰ってきてるっていう感覚もその演奏の心地よさからしてあるんですよ、
うんうん、
それすごい不思議ですよね。そんな覆われてるわけでもない、まあ、四方あったらね、一方は埋まってるっていう感じはするんだけど、
なぜその違いが生まれるんだろうか。
うん、
面白いな。
で人も結構いて、
うん、
そんなに密集してって俺の歌を聴くってわけじゃないから、
うんうん、
広さ的にはやっぱ何の電気も使わないとちょっと厳しい広さではあったんですけど。
そうなのね。
聴いてもらうのに、
うん、
でもなんかそういうなんかこう不具合はなかったんで、
うん、
あれは唯一不思議な場所ですね。
面白いな。
教習所は夏休みなんて言ったらすげえ忙しそうですけど、今時期はないんですか？
あ、
予定とかは
毎月1回お伺いしてて。
あ、そうなんですね。
うん、なんか自分の自分がバタバタしてて SNS の更新が本当に苦手で私。
ああ、めんどくさいですよね。
いやなんかなんだろうね、なんだろうね。
インスタとかもほぼ見てないもんな。
うん。
まああの DM 来たら一応見ますけどね。
うんうんうん。
毎月なんか決まってんすか？何曜とか第何週の何とかとか。
いやあの大体は月末ぐらいなんだけれど、そこもあのいろいろ
調整しながら。
うん。
うーん、志保さんの DJ は一応東亜の自動車学校で聴けるんですね。
毎月なんかその場所はすごく大事だなと思って、
うん、
ありがたい場所だなと思って。
いいですよね。
うん、
やっぱ未だに聞いたことないもんな、教習所 DJ。
なんかこうなんだろうね、独自の路線を行っていますね。
うん、
あの田植えで DJ させてもらったりとかも、
うんうん、
そうだし、いろんな方のご縁があって 自分らしくできそうな場所でやらせてもらえるのがすごくありがたいなと思って。
志保さんにその料理の相談とかするときは何でこう連絡取るといいんですかね。
なんかの SNS なりホームページなりからご依頼をいただけたらありがたいです。なかなかそこもオープンな窓口がないっていうね
でも普通に料理と音楽わらがや仕事家で検索すると出るんですよね。
出てきます、うん、
じゃあそれでちょっとご相談ある方はは
い、はい、ホームページのお問い合わせか SNS のメッセージからご連絡いただけたら幸いでございます、
うん、じゃあそんな感じで、後半はですね今日のラッキー夕飯は
ラッキー夕飯チャーハン
もうリズムできたじゃないのただ韻踏んできたじゃないラッキー夕飯はチャーハン
全然考えてない今
あいいですね、
うん、何チャーハンだろうね
何チャーハンあエビねいいですね
インゲンかなうちはインゲンかな山ちゃんちはエビだなな
んで
わかんない
いいねそう無根拠のそう無根拠のラッキーアイテムだから それでいいんですけどあそうだ俺なんでってこれ聞かないっていうのが約束だったのに今までで俺初めて聞いちゃいましたよ自然となんで
なんだろうねなんでエビ出てきたんだろう
なんでエビなんだろうね
うちなんでインゲンなんだろう
じゃあ今日のラッキー夕飯はとりあえずチャーハンで
そっか全然考えてなかったけど
俺はエビね
チャーハン、うん、そう俺はエビ山ちゃんエビ
千代さんはインゲン
シソなんかも入れてもいいでしょうね山ちゃんとこ、ね、
俺とこだけなんですよなんでだろうな
あじゃあ山ちゃんからうちのラッキー晩ご飯なんですか一品増やしましょうい
ややっぱこの季節はまあ、料理名じゃないですけどトウモロコシじゃないですか甘いのね甘いの
じゃあトウモロコシの炊き込みご飯でインゲンのチャーハンにしたら
いいじゃんあもう最高じゃないですか
キャキャキャキャキャキャこれでお腹空いてきたな
わらがや家の夕飯決まりましたね
ありがとうございます
まあ俺どちらかというとそちらを食べたいけど
ぜひうちに遊びに来てくださいぜひぜひ
じゃあラッキー夕飯はチャーハンでは
い、はい、
山崎明康のやらないラジオやぼらぼ今日の話し相手は
料理と音楽わらがや志保のわらがや志保でした
長い時間ありがとうございました
本当にありがとうございました